HIC。
そういえばその会津の、まあ、もうちょい続きなんですけど、その会津坂下町に五の井酒店っていう、まあ、酒屋さんがあるんですよね。で、まあ、あの通り沿いにあって、で、まあ、店構えで見れば、まあ、落ち着いた感じの、まあ、よくある酒屋さんなんですよ。そんなにあの大きな感じがしない、いかにも個人とか家族でやってるような感じの酒屋さんなんですけど、で中に入ってたまげるわけですよ。もううなぎの寝床みたいに奥までダーンとこう伸びてるんですけど、そこにあの冷蔵ショーケースがダーンと奥までありましたね。でその中にその会津の地酒でその冷やして保存してあるやつなんかダーンと奥まであるんですよ。一体何本あんだこれはっていう、もうすごいところで。で、反対側は、まあ、あの、冷蔵しなくてもいいようなタイプのお酒とか焼酎とかが、ダーンと奥まで並んですよ。ほんで、別の、その右側の別のゾーンに行くと、そっちはワインだとかがまた、冷蔵してあるのと冷蔵しないのがあるんですよ。それがまた、ダーンと奥まであって、なんだこの酒屋はって言って、私、今まで、熊本やら福岡やら大阪やら東京やらでいろんな酒屋さんに来まして、もちろん巨大な酒屋も行ったことありますけど、そういうあの、会社がやってるようなでかい酒屋もありますけどね。そういうあの、なんですか、地方の、どちらかというとその静かな、まあ、いわゆる田舎町で、これほどの規模の酒屋ってあんのかっていうぐらいの、なんだべこれはっていう、本当にたまりましたね。そして、そこに、まあ、ご家族なのかな、その、まあ、まあ、ご高齢だって私とそう変わんないと思いますけど、マダムがいらっしゃってですね。それで、わかんないんで、どれがいいか教えてくださいって聞いたら、もう、親切に教えてくださって。それで、やっぱ飲まれるんですかって聞いたら、もちろんですよ、毎晩飲んでますって言って、似合って似合ってた時に、おお、そうですかっていう、なんか、なんとなくアニメのサマーウォーズに出てくるおばあさんいますけど、あんな感じのなんかキリッとした人で、それで、なんか怒らせると怖いだろうなっていう、なんかそんな感じがする人だったんですけど、まあ、どうぞお土産にはこれがいいと思いますみたいな、こう、カンカン、もう、バッチリなやつを選んでいただいたりね、なんかそういうような、ことで、本当に面白かったですね。なので、実はその、会津の酒をですね、今回はですね、私は飲んでないんですよ、まだ。現地で飲まなかったんですよ。ビールしか飲まなかったんで、本当にやっぱ旅館の飯多すぎ。あれは。そんな話がありました。お便り行きましょう。神奈川県鎌倉市からいただきました。43歳 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
高市新総裁誕生で日本はどうなっちゃいますかね。公明党が連立離脱というのも大きなニュースです。ある意味日本の分岐点と言えるかもということですけれど、政治評論家の木田上優子さんに聞いてみましょう。この高市新総裁総裁で日本はどのように変わっていくんでしょうか。
でもなんかある意味一つ、今まで何ですか、25年ぐらい一緒だったんですか、連立って。
公明党とね。
はい。だからそれを話したっていうのは、なんか本当は一歩かなと思って。
まあ、邪魔くさいものが切れましたけどね。だってもう、あれによってですよ、公明党がずっとその死守し続けた、その国土交通省、そこの国土交通大臣のポストを公明党がずっと、その、まあ、ゲットし続けたわけですよね。それによって日本ってなんかその所管しているそのいろんなことで僕はかなりいろいろおかしくなってるような気がするんですよね。で、そういったことで今回その公明党が外れるということで、まあどう変わるかまではわかりませんけれど、今千代さんが言ったように一歩なんかこう変革を迎えるその第一歩になるってことはまあ間違いないだろうなというようなことはなんとなく思いますね。で、ただまあそのまだ高市新総裁が日本の女性初の首相になれるかどうかってのはまだ予断を許さないわけですよね。そのまあ各党のその綱引きになってくるわけですけど、そのどういうようなチーム編成になるかによって、まあ場合によっては、野党候補がまあその政権交代ということになりかねないわけですけど、今ここで立民 あたりが、あるいは今回その玉木さんの話が出てますけど、主体による政権が動き出したとしたら、日本は相当めちゃくちゃなことになるような気がしますけどもね。で、まあ、その自民党主体となると自民党とどこが結びつくのか、まあ参政党とか維新とかっていう、まあそういう名前が出てたりしますけれど、まあ、どうなんだろうなと。まあ、もちろんその、高市さんが今までその主張している、その、外交とか国防とか、そういった部分の、動きというのは、今までとはちょっと違う。なんせ石破さんが何したかったんだかさっぱりわからなかったですからね。で、さらにその、特に外務大臣だとか何してたんだこの人みたいなのがずっといたんで、今回どういうふうになるかという、僕は茂木さんっていうのはなんかあんまりなんかピンとこなかったんですけど、今回YouTube の動画を見て、なんかクイズに答える茂木さんっていうやつが何本かあってですね。それで、クイズっていうか、要するに、まあ、数学の問題であるとか、そういうやつを、何秒で解いてくださいみたいな、そういうやつなんですけど、を解くんですね。で、見ててね、あ、この人やっぱ頭いいんじゃないかなというふうに私ちょっと思って、今までとちょっと違う認識を持ちましたね。で、ちょっと、それまでは悪いイメージしかなかったんですけど、ちょっと今、いいイメージをちょっと私持ち始めてるんですけど、そういうのも含めて、今まで見てこなかった人たちをこう、ちゃんと見るきっかけにもなってるな、というような気がしておりまして。で、それとやっぱりやっぱり小泉進次郎がですね、この進次郎がもうもうダメダメだということがもうはっきり分かったっていうのは、もうこれはもうかなりのいいニュースではないだろうかと思ったりもしております。これはもう一つ言っておきましょう。東京都文京区53歳会社員ラジオネーム、鉄の爪。
ありがとうございます。
東国原秀夫氏がツイッターで、石破首相は、なぜまだ、現時点ではまだ石破さんが首相ですからね。石破首相は直ちに閣議を開き、解散総選挙に出るべきと呟いて話題になっています。なんとなく、この手もあるな、と思った次第です。榎木田喜多雄両師匠、どう思いますかということでいただきました。これは、まあ、いわゆるそのまんま東氏がですね、まあ、公明党が連立から抜けるというのを受けて、まあ、石破首相は直ちに閣議を開いて解散総選挙に出るべきだというふうに、まあ、ツイッターで、まあ、表明したと。で、まあ、これで、まあ、今ここで選挙を行うと、どうなりますかね。自民党は私伸びる気がするんですよね。で、自民党寄りのいくつかのその保守政党はもう一気に伸びる気がするんですよ。で、ただ、ちょっと読めないのは公明党なんですよね。公明党が自民党との連立から離れたということで、公明票が自民党に行かなくなるんで、そうすると公明票が活性化する可能性あるのかな。そうすると、今まで公明、創価学会の人なんかが、公明党がなんでみんな自民党なんかと一緒にやんなきゃいけないんだって言ってる人結構いたんですよね。で、これで公明党が目覚めてくれるならいいやつって公明党に戻るっていう人も出てくる可能性ありますよね。まあ、主にお年寄りだと思いますけど。で、そうすると公明党がちっと伸びるとかっていう、そういうことがあったり、消えてなくなるのは、社民と令和が、なくなる可能性がありますよね。で、共産党もだいぶ下がるでしょうね。で、立民もおそらく下がると思うんですよね。で、で、保守党は、百田さんがめちゃくちゃなので下がるでしょうね。で、これで、まあだからそうなると、保守主義を掲げる政党が一気に伸びて、で、なんですか、まあ、立民が、うごめいている、まあ、政権交代に結びつくような動きというのが封じられる可能性はあるだろうな、という気もするので、さあ、どうですかね。これ、政治評論家の喜多雄英子さんに聞いてみましょう。どうでしょうか。
い やー、分からんですね。いや、自民党伸びますかね。
伸びるでしょう。だってもう、あの高市早苗で、あの一気に上げてますから今、
うん、
ええ、でやっぱあの石破さんがあまりにも表情がない人だったのに、高市早苗ってなんだかんだでやっぱり表情あるんですよあのいい悪い別ですけどで好むと好まざるに関わらずあるんですよね。やっぱでどうしたってテレビが追っかけるし、でそうなると、うん、まあオールドメディアのパワー炸裂ってオールドメディアの問題いろいろありますけど、まあ今回そのね、時事通信とか日テレは相当株下げたんで、それをその取り戻すためには逆バイアスで逆張りで来る可能性があるって、まあそれはちょっと分かりませんけど、そういうこともあるかもよと。で、うん、であるいはそのまあ勝ち馬に乗っとこうっていうような考えの人たちもやっぱ増えるだろうという、そういうこともも、ただやんないでしょうね。ここで石破さん解散って言ったらえらいことになると思うんで、で少なくともその自民党の中にはその公明党票を当てにしてる議員もいるわけで、その人たち今も完全に青くなってるわけですよね。その人たちにとっても大ピンチになってるわけなので、ここで選挙って言った時にはもうその人たちの、まあ、心が離れる可能性ありますから、それはどうだろうかと思うんで、まあこの、まあ、東国原氏が言ったことっていうのはまあある種のリップサービスで面白い話ではあるんだけれど、ちょっと現実的な感じはしないですね。ただそういう手はあるのかって、なるほどなっていうには思いましたけどね。で、まあ、平上さん、平上優子解説委員からすると、今後日本の、その政治というのはどういうふうになってくれればいいというふうに思ってらっしゃいますか？
やっぱりその、今、ね、一般庶民というか、
はい、
苦しいじゃないですか、生活が。
はい。
税金は高いし、物は上がるし、お給料は上がらないし、
はい、
とりあえず先に
木田さん、なんかカチャカチャ言ってんすよ、音が。
あ、すいません、はい、とりあえず生活レベルを上げてほしいですね。
はい、なんせ、はい、私お米が買えない生活をずっと続けてますんで、
はい、
最近食べてるお米は、そのね、会津に行った時の美味しい会津のお米を存分にいただきましたけど、ほんと、こっち側では、スーパー玉出が夜11時前後になると、お弁当が半額になるわけですね。で、お弁当が398円のお弁当なんですよ。これの半額、約150円、あ、200円か、200円ぐらいになるんですよ。で、この200円のお弁当を、3つばかり買っといて、翌日の、食事にしています。で、弁当がもう。
そういう人多いですよ。
それで、その、ね、もちろんその、お弁当がいっぱいいいのが売れ残ってりゃいいんですけど、ない時もあるわけですよ。で、そういった場合は、すぐに、生麺コーナーに行きまして、うどんとかそばとか中華麺とか焼きそばとかの生麺が売ったんですけど、一袋20何円で売ってるんですけど、で、これを買ってきてですね、翌日の、翌日のそばということですね。そばとかうどんとか焼きそば上がってきてですね。で、もう最近やたらと、この間ね、前島くんじゃない、上田くんから、熊本の上田くんから、熊本名物ふりかけのご飯の友を、嘘のような量を送ってきたので、ありがたいことなんですけど、これを使おうということで、おなじみの、ご飯の友のあらを、もう、最近ちょっとさすがに飽きてきたんですけど、もう、なんか、一日おきぐらいに食べてるんですよ。で、これはもともとスパゲティでやってたんですけど、スパゲティ茹でる時間もめんどくさいので、最近はその焼きそばの生麺を、二十何円のやつを買ってきて、で、これを袋ごとチンするんですよ。で、そうするとね、中でその水蒸気がこう充満して袋がパンパンになるんですね。で、パンパンになってそのままほっとくと破裂するんで、破裂する直前ぐらいの頃合いで、まあ止めるんですけど、で、それをそのもう熱々になってる、その蒸し上げられた状態の生麺を、器に開けて、で、そこにマヨネーズをバーッとぶっかけて、で、最終的にそのご飯の友を振りかけて、わっせわっせと混ぜるんですね。で、それで出来上がりなんですけど、大変に美味しゅうございまして、これもぜひ皆さんに真似して、 明していただきたいと。もうもう焼きそばの生麺で全然 OK です。普通のラーメン用とかちゃんぽん用の麺でも全然 OK です。これ、ぜひ流行らせていただきたい。ご飯の友なら美味しいですね。さすがにちょっと飽きてきましたけど。まあそういうような食生活続けてますんで。ほんと、米いるぞ米。ただまあ、最新のニュースでは、今回空前の大豊作だそうでして、それまで、お米を育ててなかったところまで全部今回は一斉にお米やったんで、異常な数の米が出るんで、今度は大暴落するんじゃないですか。どうすんとか知らないですけど。で、まあ、値段が下がれば私としてはありがたいことで、まあ農家の皆さん大変だと思いますけど、まあそれを政府がどうするのかわかりませんが、まあ、早く下がってくんねえかなと思ってるところでございまして、まあ、もしくは、お聞きの中で、うちは米が余ってしょうがないと、いらないんだと、えのきだ食べてくれっていう人がもしいらっしゃいましたら、ぜひ、IBB までご一報いただければありがたいなと思ってるところでございます。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。